森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。20代会社員の女性からです。大人の発達障害の症状を和らげるにはどうすればよいですか、という質問が来てるんですが、森山先生いかがでしょうか。
はい、実はまあ僕も、30代になって初めて大人の発達障害と診断されまして、でそれでまあ結構、苦しんできたんですけど、この質問に関しては方法がですね、大枠で分けると3つありまして、
3つ、はい、
はい、でまず方法1つ目としましては、
はい、
まずですね、激しい運動をするっていうことですね。
激しい運動するんですか。
はい、例えばどんな激しい運動をするかっていうと、大体誰でもできてすぐに始められることとしては、マラソンとか、マラソンで、できればやるとしたら、速いペースで走ったりとかで、途中でゆっくりペースにしてまた速く走ってゆっくりペースに走ってっていう激しい運動をすると。なんで そんなことしないといけないかっていうと、結構それをすることによってやっぱり結構ね、運動するとやっぱ脳自体が結構活性化してくるんですよね、やっぱり。
はい、
なので基本的に、僕も医者から言われたんですけど、基本的に発達障害の場合っていうのは、激しい運動というのが推奨なわけですよ。
ああ、そうなんですね。はい、
はい、その激しい運動をすることによって脳自体が活性化しまして、
はい、
で安定してくる感じなんですけどね。
その症状っていうのもいろいろとあると思うんですけども、例えばその、はい、今、おっしゃられたマラソンに関してだと、はい、どのような症状が和らぐんですかね。
そうですね、そのマラソンとかでこう走ったりすると、例えば僕だったら ADHD と高機能自閉症で診断されまして、
はいはい、
でその時に言われたのが多動性とかがあったりとか、衝動的にこうやったりとかしちゃうみたいな、
多動性障害ってやつですね、
みたいな感じで、我慢できないんですよ、要は。そもそも我慢できないとかで、そういう忍耐自体もちょっと正直発達障害っていうのは結構衝動買いとかしたりとかよくしちゃうんですけど、
ムズムズしてくるっていうのは聞いたことありますけども、
そうなんですよ。でその辺を抑えるために逆にですね、だから衝動的に動くのが動く性質を元から持っているので、だからそれで激しい運動をしてですね、
はい、
はい、もうだからそういう衝動性とかを抑えるためにも、もう普段から激しい運動してたら、そもそも激しい運動をするとですね、結構疲れるわけですよ。
そうですね、
はい、でちょっと疲れたりすると、なんかこうもともと大体ね、僕もともとスポーツやってた、結構スポーツやってたんで、野球とか、昔野球部とかサッカー部とかやってたりして、激しい運動のやつやってたんですけど、大体ね、空手とかもちょっとやってたんですけどね。で、それで大体激しい運動すると何が起きるかというと、そもそもね、激しい運動で疲れると、大体ね、疲れが見えてくるとですね、もう無駄な動きをしたくないわけですよ、しんどいから。 なので、なので、はい、要は無理やりにでもですね、激しい運動して、元から、もう、体力減らしといて、もう動きたくない状態にしとけば、そんな衝動的に動きたくても、もうしんどいから動けないわけですよ。
そうですね。そうすると、はい、まあ、その、中和緩和されるわけですね。
はい。それによって、まあ、多動的なとか、衝動的に何かしちゃうっていうのを、まあ、抑えることができると。
はい。
はい。
なるほど。わかりやすいですね。はい。はい、
で、まあ、これが方法1で、
はい。
で、次にですね、方法2というのがありまして、
はい。
で、方法2が何かと言いますと、
はい、
糖質制限。
あ、はい。
はい。で、糖質制限、はい。糖質制限で、で、まあ、僕、医者から直接言われたことがあるんですけど、糖質制限で、まずね、まあ、ポイントとしては2つあるんですけど、まず1つ目なんですけど、はい、食べてはいけない食材はないと、基本的に。
あ、なるほど、そうなんですね、
はい。発達障害の場合というのは、食べてはいけない食材というのはないんですけど、ただ、しっかり食べた方がいい食材と、食べ過ぎない方がいい食材があるんですよ。
はい。
はい。で、2個目のポイントとしては、これは最初に食べた方がいい食材と、最後に食べた方がいい食材っていうのがあるんですね。
ああ、なるほど。
はい、で、結構ね、糖質、発達障害の場合、糖質を取りすぎると、発達障害の症状がより強化されてしまいますんで、
ああ。
はい。それを防ぐために、普段から糖質制限の、食事を心がけると。はい、
糖質っていうのは、まあ、炭水化物とかも入りますかね。
はい
はい、
そうですね。そうです。入ります。ご飯とか入ります。で、その辺で、はい、そうですね。入りますね。で、その辺で、まず、じゃあ何を食べたらいいのかっていうので、まずしっかり食べたりとか、最初に食べる食材としては、
はい、
タンパク質。
はい、
例えば、魚とか肉とか卵とか。
はい。
で、野菜とか果物を先に食べると。
順番として先に食べるってことですね。
はい、最初に食べるということですね。
はい。
で、最初に食べていただいた、いただくのと、で、あとね、食べ過ぎ注意で最後に食べた方がいい食材が、
はい。
穀物。
ああ、穀物、はい。はい。
例えば米とかパンとか麺とかお菓子。
はい。
で、あと加工ジュースとかお酒。
そういうのもまあ最後に。
そういうのも最後に取る方がいいかなっていう。
ああ、糖質のね、その吸収が緩やかになりますからね。
はい、そうなんですよ、ね。
その取り方がね、うん、そこですよね。
はい。で、やっぱり、で、僕とかよく言われるんですけど、やっぱり、まあ、僕もお酒好きで結構ビールとか飲むんですけど、
はい。
はい。飲みすぎてもいけないです、ビールも。
なるほど。はい。
はい。で、あとですね、さらに、食べ過ぎ注意の野菜とか果物があるんですよ。
野菜、果物も食べ過ぎちゃいけないものがあると。
はい、ありますね。で、それが何かと言いますと、
はい、
芋類とか、甘みかんなどの甘い野菜とか果物。
ああ、はい。まあ、甘みが強い。
強い。まあ、要はだから、それも糖質が多く、まあ、やっぱり、普通に糖質とかが多く含まれる食材に関しては、まあ、避けた方がいいと。
で、摂取も最小限っていうこと。
最小限に留めていただく。で、まあ、おすすめとしてはね、やっぱり僕も医者に直接言われたのが、もうご飯食うなと。
あ、もう糖質を取らない。
取らない。糖質カットで、糖質、ご飯食うなと。で、ご飯食わないようにして、で、ご飯食わずに、じゃあどうするかって、おかずだけ食えと。
うん、あ、はい。
はい。それをやっていただくだけで、僕も、かなりね、実感としてはかなり症状が和らいで、ちゃんとね、こう、考えられるようになったんですよ。
あ、はい、頭で。
頭で考えられて、なんか脳が冴えてくるっていうか。
これの効果てきめんですよね。
効果てきめんですよ。もうこれはね、本当に、ちょっと病院に行ってもどうしようもないとか、なんか、本当どうしていいのかわからないとかって悩んでる人は、すぐやってほしいんですけど、もう全然効果違うんで、やったら。
なんですよ、糖質制限が密接に、はい、関連してるわけなんですね。
そうですね、密接に関連してますんで、まあ、ちょっと糖質制限して抑えて、はい、まあ、それでしばらくやってたら全然効果全然出てくるんで、
はい、食べる順番もですね、
そうですね、食べる順番も注意してやってもらえればいいかなと。
はい、
はい、 で、最後にですね、方法3ということで、
はい、
これ結構重要なんですけど、他人の感情をイメージするっていうので、
はい
はい、大人の発達障害の症状でまず苦しむこととしては、やっぱりその定型発達の方とかとこう会話してるときに、その人の言ってることとかがこううまいこと聞き取れなかったりとか、何言ってるのか分かんないとかで、だいたい空気で読めとかっていうので、でそう空気で読めないわけですよ、発達障害って。
はい、
でそれでそもそもじゃあなんで空気読めないかっていうと、もともとその発達障害の症状としてはそういうふうな、結構だから自分本位で考えがちなんですよね。基本的にだから自分のあくまで前提で全ての物事を見てしまうのと、で自分の前提が全て正しいと思っちゃってるんですよね。
あ、正しいと思っちゃってる。
まあ思っちゃってるというか、まあその要は自分の価値観の方に重きを置いて、誰かの意見とかも要は耳を貸さないような、僕もそうなんですけど、
入れることができないと、
はい、人の意見を聞き入れることができないと、
うん、
だから我が強いわけですよ、要は。
ああ、なるほど、はい、はい、
だからまあそれを踏まえた上で、 でもまあやっぱりその社会でこうやっていくためには、その我が強いとダメなん で、
うん、
でそこで他人の感情をイメージするっていうのを意識していただきたいんですよ。で例えばじゃあどうやって意識するかって言ったら、はい、やっぱりね、会話ですね。一番やっぱ大事な会話なんですけど、発達障害の場合というのは、人と会話した時に自分の前提と相手の前提が違うっていうのを考えた上で会話しないですよ、基本的に。
はい、そうですね、はい、
そうなんですよ、僕もそうだったんですけど、自分の前提だけ、例えばリンゴあるじゃないですか、
はい、
リンゴって言われたら、自分が青いリンゴを想像してたら、もう最初から青いリンゴと思っちゃうわけですよ。
はい、
はい、なのでで相手はただ相手の方は赤いリンゴをイメージ してるわけですよ。
はい、普通はね、リンゴは赤ですからね、
赤じゃないですか。でも発達障害は自分は青リンゴと思ってるんで、リンゴ買ってきてって言われた時に、確認もせずに青リンゴとか買いに行くんですよ。で買いに行って渡した時に、いや赤だからみたいな感じで、そこでこう揉めるというかトラブルになるんですよね、結構。
買う前に確認とかもまあできないような状態なんですね。
もう思い込みで確認しようとしないっていう。だから逆算で、まあそういう、まあ僕はそうなんですけど、まあ全員が全員そうではないと思うんですけど、ただ発達障害で悩んでいる方とかで、まあ症状を和らげたいと思っている方とかって考えたときに、おそらくその辺で、がネックで、やっぱり人間関係もうまくいかないってなっているので、なので、まあ会話をする際には、やっぱり、まあポイントは2つありまして、まあ1つ目が、大体自分の前提と相手の前提が本当に意識が、として合っているのかっていうのを、確認するために、会話の途中で質問を入れると。
ああ、なるほど、はい。
確認するわけですよ。
はい、
リンゴって言っても赤と青がありますけど、
そうですね、
青ですよねとかで聞いたときに、いや違うよ赤だよってなったときに、あ赤なんだっていうのを確認したら、それで赤って分かるんで、それで買いに行けるじゃないですか。
そうですね、逆算して質問ってのはそういうことですね。
そういうことですね。なんでその辺がやっぱり発達障害の場合っていうのはちょっと意識が低いというか、まあ最初そういう意識がやっぱり、まあ低いというかね、まあ、日本の教育上っていうところでいくと、ちょっとその辺のところがやっぱり定型発達と同じような感じの環境でやっぱり教わったりとかするので、その辺 の考え方とかが成長、まあ、してないわけですよ、要は。してないですけど、その辺をトレーニングするとちゃんと力がついて、普通に定型発達とかと同じように客観的に考えたりであったりとか、
はい、
もっと多面的に視野を広げた感じで話を進めたりとかできたりとか、他人の感情をイメージしたりとかできますんで、まあその辺は、まあ僕も発達障害ですけど、パソコン教室の仕事とかもしてますんで、
はい。
はい。もうそれで、まあ、要は、やり取りできてるわけですよ、お客さんと。
ですね。はい。
それは、その今お話ししたことを、素直に実践したから、今、いけてるわけですけどね。
確かにそうですね。
てか本当に、もうそれはもう本当にあれですね、発達障害で、本まで出版してる方がいるんですけど、その方に直接教わりに行って、まあ、お金払って教わりに行っ って、で、自分で実際に試して、で、あ、ほんまやっていうので実感したことを今喋ってるんで、
はい。
はい。まあ、この今お伝えした3つを実践していただければ、まあ、かなり症状和らぐんじゃないかなと。
改善していくと。はい。
はい。いうところですね。
はい。
はい。大体今、以上になるんですけど、何か気になることとか、なんか、あれこれはっていうのはないですかね、質問とか。
そうですね、まあ、とても分かりやすく参考になったのと、まあね、はい、この質問者の方も、これ、ぜひね、このアドバイス取り入れていただいてね、改善目指してほしいですよね。はい。
はい、ということで、今日の質問の回答は、以上になります。ありがとうございました。
はい、あ、先生、今日もありがとうございました。
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。